ルカによる福音書の9章ですね。今日は全部を網羅しないで1節から50節までを網羅見ていってですね、そして次回日曜日の朝の礼拝ですね、次週の朝の礼拝で残りの51節の部分を見ます。でこの9章の51節からですね、このルカによる福音書の非常に大きな特徴なんですが、このイエス様がガリラヤで宣教の働きをしているところからエルサレムに向かうご決断をされる。で他のマタイ、マルコなどではですね、それほど多くのことは書かれていないんですけれども、ルカがこれがもうそこが中心になっています。ということで、このエルサレムに向かわれるイエス様、その前段階をですね、今日は見ていくことになりますけれども、これまでの流れなんですけどね、このイエス様が数多くのこの人々を解放する働きをされました。罪の許しを与え、そして病気を治し悪霊を追い出され、本当にこの神の国の訪れをこの述べ伝えていかれましたが、そしてイエス様が行われているところに弟子たちもおらせるようにしたわけですね。一番この典型的なのは、この船に乗って嵐が来ている中で向こう岸に渡ろうとイエス様がおっしゃった、そこで私たちは死にますよこのままではと言った時にイエス様が沈められたんですけど、嵐を、あなた方の信仰はどこに行ったのですかと、いうことなんですよね。実際にことを行う時ともう実に分かっているというのは大きな違いであってですね、このように弟子訓練とこういうのを呼びます。弟子訓練、しばしばこの教会の中では弟子訓練と言いますと何かプログラムのようにですね、こう考えてしまいがちですけれども、そうではなくてですね、生活そのもの、このキリストと歩む生活の中で具体的にイエス様が教えられているところにとどまって信じているのかということをいつも訓練していくわけなんです。で、訓練が終え、そして今日見ていくところは今度はイエス様の権威を持って同じ働きを弟子たちが行っていくんですね。使わされるという話になってきます。使わされる。では1節2節をご覧ください。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すためにこう言って彼らを使わされたとあります。イエス様はこれまで悪霊を制して来られて、また病気を癒して来られました。そしてその力と権威を彼らを使わす時に、この持って授けられたわけですね。ですから彼らが行う働き、技はですね、彼ら自身の力ではないんですね。でここはとても大事で、マルコの福音書の最後にこう書いてあります。弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼と共に働き、御言葉をそれに伴う印として確かなものとされた。主は彼らと共に働いたと。だから彼らが働いたのではなくて、主が彼らと共に働かれて、そして御言葉を伴う印として確かなものとされたということで、このイエス様の権威なんですね。イエス様の名によって彼らは使わされていったんです。ちなみに使わすという言葉が動詞で、この言い換えると日本語に訳すと使徒すると訳すこともできます。使徒というのは使わされたものという意味ですから、ここから使徒になるわけですけれども、使徒の働きに入りますと、ペテロがこの足内の男に生まれつき足内の男に対して、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり 歩きなさいってこう言ったんです。すると彼は立ち上がったんですね。で、多くの人集まってきました。で、その時にペテロが言ったんです。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせてかのように私たちを見つめるのですか。で、飛ばして読むと、このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにあなたが今見て知っているこの人を強くしましたと、で、このように言っているわけなんですね。器ではないんですよ。その人に権威と力を授けている主が大事なんですね。なので、この使わされるということをですね、ぜひですね、皆さんも知ってほしいんですね。何かこの用いられている器を見ると、その器そのものに力があるかのように思ってしまうので、自分はそれはできないんだっていうふうに思っちゃうんですね。けれども皆さんが知っているイエス様と他の人が、その用いられている人が知っているイエス様、同じイエス様ですよ。同じイエス様の名前の権威によって行うわけであって、ですから悪霊を追い出すにあたっても、その何か病気を癒すにあたっても、そしてもちろん福音を伝えるにあたっても、イエスの名によって行うんです。で、自分じゃないんです。イエス様が共におられて、イエス様が自分と共に働いてくださるわけなんです。でですね、その後で3節ですね。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです、金もです。あ、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。杖もパン、あ、そうですね。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。どの家に入ってもそこに留まり、そこから出かけなさい。人々があなた方を受け入れないなら、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさいと。そして12人は出て行って村から村へと巡りながら至るところで福音を述べ伝え、癒しを行ったとあります。ここで、イエス様が指導しておられること、この使わされるにあたって指導しておられることは普遍的なものではないです。何をもって、この例えば皆さんを使わされるとします。お金を全く持たないでいきなさい。下着は2枚持ってはいけません。1枚だけです。カバンも持ってはいけません。いかがですか。違いますね。で、なんで違うかって、常識で言ってるのではなくて、この読み進めていくと、このイエス様が十字架につけられる前に、このもうご自身が彼らから去られることを知っておられたので、財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい、剣のない者は上着を売って剣を買いなさいと、この22章の36節に書いてあって、そのそこまでのイエス様がこの訓練をさせるっていうか、その宣教の働きをさせるための特別な期間だったんですね。なのでいつもそうしろということではないんです。けれども原則としてはとてもこの普遍的です。原則としては、つまり主が導かれるとき、この主のこの働きに入っていくときに必ず備えがあるということなんです。特にこの、ここの文脈ですと、聖書の時代というのはもてなしの文化がありました。で、実は今でも現代でもアラブ人の間にはもてなしの文化があります。もうその旅人は、このなんか訪ねに来た人は文句なしでどんなことがあっても迎え入れるという文化があります。もう本当にね、これイスラエル系のアラブの人がですね、この、彼はフェイスブックで有名な人なんですけれども、ヨルダンに旅に行ったんですね。全く関係のない、 初めてのところに戸を叩いたら、入りな入りなって言ってお茶を出して、紅茶を出してもらってですね、それから寝泊まりもしたんじゃないのかな。だから本当にそこまでのこの文化で、そういう中においてですね、その人たちとの関わりの中で、この神様が必ずこの戸を開いてくださるんだと、この備えを与えてくださるんだっていう、そういう話なんですね。だから私たちもその身軽でいる必要がありますですね。で、神様はそういう必要を満たされていかれるんですね。そして働きを進めていかれる。あとはもう一つがですね、この、自分をそういう受け入れるか入れないかということも、このその人が福音を受け入れるか受け入れないかっていうことにも関わってくるんだっていう話があるんですよ。ここにはイエス様を信じないという話になると、クリスチャンがよく行ってしまう、過ちがですね、なんで受け入れないんだということで、その原因探しをするんですね。でも聖書にはそういう原因探しというのはしてないですね。ここに書いてあるように、この足の塵を張り合いを落としなさい、これは自分には責任がない、あなたが神の裁きを受けるんだよという、そういう意味なんです。でこうやってこの受け入れないということも経験していくんですけど、それはその人が福音を受け入れていないんだということを表しているんだということなんですね。でここまで見てきました。でさてという言葉が7節にあります。さて領主ヘロデはこの全ての出来事を聞いてひどく討伐していた。ある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、別の人たちはエリアが現れたのだと言い、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思ったと。12人がこう働きを始めている中で、ヘロデが非常に当惑したと。つまり12人が行っているというよりも、12人を通してやっぱりイエス様の働きが12倍になったって言ったらいいかな、これ倍増したわけですよね。こう一気に広がって、でそれで噂が広がって、彼はもう怖くなったわけですね。ひどく当惑したとあります。で彼の言葉からこの九章のテーマが入ってきます。テーマが入る。結局イエスって誰、こいつは誰なんだということなんですね。その群衆っていうか人々がエリアであるとか、バプテスマのヨハネであるとか、または偉大な預言者が生き返ったのだとか、こう言って神の訪れなんだと、神の国が来てるんだと、まあ、いう、まあ、その大預言者って言ったらいいでしょうかね。しかもこの終わりの日にあるこの出てくるようなこのエリアというような存在、こういう人たちだとで言っていくわけなんですよ。でヘロデも誰なんだっていうのは、ヘロデは特別でした。理由は彼はヨハネを殺した張本人なんですよ。バプテスマのヨハネを首を切った張本人で、イエス様の話を聞き、そのヨハネがよみがえったっていう話までを聞いているわけですよね。で私は殺したんだよって、一体何なんだと。そしてヘロデは会ってみたいと思ったって言ってるんです。このヘロデってすごく変な人です。何が変かって言いますと、非常に悪い男なんですね。悪いのに非常によくこういうことは詳しいんです好奇心っていう言葉が一番合ってるかもしれません。ヨハネがまだ生きていた時も、この怖いと思いながらも、当惑しながらもヨハネの話を聞きたがっていたのを思い出せますか？ですね。で 知っていくんですが、自分の生活とか悔い改めとかに関わるともう全然できてないので、天然バラバラなので、まあ、結局その極端、その振り子が触れるんですね、その殺すっていう方に触れたりするんですよ。だから後で13章かな、ルカによる福音書の13章でパリサイ人がわざわざ親切にもヘロデがあなたを殺そうとしていますっていうふうにね、でこういうことになるんですね。パウロがですね、実はパウロも似たような人に出くわしまして、使徒の働きの24章にフェリックスっていうね、カイサリアにいた総督、ローマ総督がですね、で彼悪い人だったんですよ。で、もう何度も何度もパウロを呼んで、で、その話を、イエスについての話を聞きたがってた。でもパウロ本人はですね、正義と節制と来たるべき裁きについて論じたっていうんですね。なので恐ろしくなって、また檻を見て、と言ったらその檻は来なかったんですね。彼は罷免させられたんですけれども、まあ、こういう、この、行いは俗悪なんですが、興味はある。で、最後に見てみたいという思いが叶えられて、ピラトのところにイエス様連れて行かれて、で、ピラトがこのイエスというものがガリラヤ出身だということが分かって、じゃあ今ガリラヤからヘロデが来てるから、じゃあヘロデのところにっていうことで連れて行ったんです。で、それでヘロデはようやく会えたので願いが叶ったりで、で、印を見たいと。またなんかいろいろ質問したら、イエス様は一言もお答えにならなかったわけなんです。こういうことで、このヘロデにまでイエス様の噂が伝わり、そしてヘロデの質問っていうのはすごく的確であり、この人は誰なのかと、一体誰なのだろうかというこの時期に来たんですよ。そして10節です。さて使徒たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治されたということですが、この人たちがこの戻ってきました。このいろんな悪霊を追い出すとか病気を治すであるとか神の国を述べ伝えて、そして戻ってきて報告をしたんですね。そしたらイエス様はベツサイダって、これガリラヤ湖の、ね、北東部分にあります。今遺跡で見つかってますけれども、でそこにの方に退かれたんです。でこれが聖書の中で、この福音書の中で数多く出てくることに気づいてくる。寂しいところに行かれたっていう言葉ね。なので大きな働きを行われたら必ずですね、引き下がらないといけないんです。一人になる。だから寂しい時にも主がおられるっていうか、寂しいところに行かなければいけないって言ってもいいかもしれません。一人になって祈る、休む、非常に大事ですね。そして大勢のところでも働きをしてもしていく。でこのバランスがとても大事です。しかしですね、群衆がやってくるんですよ。これはちょっとね、言い方がなんて言ったらいいかな、お祈りをしようと思ったら赤ちゃんがお腹を空いておぎゃおぎゃってね、泣いちゃってね、邪魔だなってこうやってやりますか。親はやらないでしょ。みんなびっくりするでしょ。しないですよね。イエス様もそういう心を持っていらっしゃいました。群衆が来てしまったら、なんだよ休む時間なくなったではなくて、喜んで迎えて神の国を話して、そして癒しを必要とした人たちを治されたとこう言うんですね。やはり、このミニストリーの心っていうか使える心であります。もう一つちょっと先ほど話すの忘れたんですけども、ベツサイダの方に行ったっていうことはですね、領地がヘロデ・ピリポのとこに移ったってことなんです。ヘロデ・アンティパスが このガリラヤとかペレヤの領主だったんですね。で、ガリラヤ湖というのは、いいですか、皆さんね、地図があったら開いてみてもいいんですけども、ガリラヤ湖っていうのはヨルダン川がガリラヤ湖のこの北の部分に入るんですね。で、湖があって、そして南からまた出ていくんですよ。で、その入ってくる部分があります。これが北にあります。で、北から皆さんだとこっち側かな、北西の部分が、まず最初に出てくるのがカペナウムで、ゲネサレの平野、ゲネサレ、そしてあとマグダラっていうのもありますね。そしてあとはちょっとない、山の方に上がったところに、コラジンもありますね。で、こういう北西の部分があるんですが、このガリラヤ、このヨルダン川を東の方に行くと、そこからピリポの領地になるんですね。で、ベツサイダがあって、でずっと北の方に行くとピリポカイサリアがあるんですですね。で、なんでこっちに退かれたかって言ったら、さ、この直前にヘロデ・アンティパスが会ってみたいと思ったって書いてあるでしょ。だから政治的にちょっとやばくなってたかもしれません。ヘロデはイエス様を殺したいとも思ったって書いてます。そしていろいろとですね、今イエス様がお働きをされているので、なんて言ったらいいでしょうかね、もういろんなこのメシアの待望というか、そういうのもごちゃごちゃ、政治的なもの、軍事的なものですよ。で、こういうのがあって、で、それがあって、イエス様ご自身はそんなことされてないのに、周りがそういう空気があってですね、それでヘロデが政治的に脅威に感じてイエス様を殺すかもしれないわけです。だから、もしかしたらそういう安全なところに行ってるっていう、こういう意味合いもあるわけなんですよ。でですね、有名な話ですね。次、12節。日が傾き始めたので、12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行って、この民全員のために食べ物を買うのでしょうか。というのは、男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはその通りにして、全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらの上に神を褒めたたいて、それを裂き、群衆に配るように、弟子たちにお渡りになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12カゴであったということで、この別サイダからこうちょっと動いていったのから、その付近にある野原へと移ったのでしょう。そして一つのこの人たちに関わらせる訓練した。だから、あの、権威と力を与えて使わして人たちがイエス様の働きを行いましたけど、ここでも同じなんですね。結局は何かというと、あなたたちでこの給食っていうんですか、この、あの、食べ物を与えなさいという、いうことを行われていったわけなんですね。そして、彼らの中には5つのパンと2匹の魚しかいなかった、差し出したんですけど、それを使ってですね、イエス様は50人ぐらいずつにこの群衆を座らせたところで、この青年男子だけで5000人と、ここまで増やしていかれて、余ったパンがこれ12、カゴの中に入っているという、こういう人たちに関わらせて、そして、この給食をしていったわけなんですね。で、ここの一つ一つが、非常に象徴的なんですね。何かと言いますと、この12カゴって書いてあるんですね、誤ったのが。 12なんですね。で、聖書って数字が出てくると、そのね、同じ数字をね、この例えばコンコルダンスとかで、検索とかで辿っていくといいんですよね。で、そうすると大体似たようなこう原則みたいなのが見えてくるんですよ。で、12といったらイスラエルの12部族があるわけですね。そして人たちが12人なんですよね。で、こうやって神が、この一つのご自分の家をですね、統治されるというか治められる、その治めるということでこの意味が出てきて、そして新しいエルサレムがこの建てられて終わりの、本当に終わりの時にですね、この門が12あってですね、イスラエルの名が記されていて、土台が12の宝石で建てられていた、この使徒の名が書かれていたって書いてあるわけなんですね。この神の家なんですよ。そしてですね、今度はですね、この5000人の5という数字、そして2匹という2という数字、特にこの5という数字も、なんでこんなにもたくさん出てくるのかと言いますとですね、でこれが、今平日の礼拝で、礼拝じゃない、聖地の学びですね、幕屋の学びをしているとですね、やはり興味深いんですよ。5は多いんですね。幕屋がこの5枚あって、それをこのつなげていってですね、でこの2枚の幕屋になるんですけども、でそして2枚の幕になるんですけど、その幕のところ留め金がですね、50個つけなさいって書いてあるんですよ。とかですね、で書かれて5と2っていうのがこうたくさん出てきて、次に外庭の掛け幕がですね、この南北が100キュビット、そして東西が50キュビットってなってるんですね。でこれも5と100って 50×2 で100っていうね、っていうこのあって、これはね、一つ一つこの配ってたじゃないですか、50人ずつ組になってね。でこうやって責任分担を果たして、この神様の家を治めていくっていうか、統治していくっていうか、この責任分担みたいな意味合いになってるんですよね。だからここの数字だけ見てもですね、このユダヤ人にとっては意味がすごく深いんですね。しかもパンですよ、パンを与える。イスラエルの民は何ですか、天からのマナが与えられていたので、まさに人たちによってイスラエルに与えられていたその神の家というものが今ここで見ることができるわけなんです。で、事実イエス様がこの十字架につけられる前にね、弟子たちにこう言われました。そうしてあなた方は私の国で私の食卓について食べたり飲んだりし、王座についてイスラエルの12の部族を治めるのです。イエス様が戻られて神の国が建てられた時にイスラエルも回復しますけれども、その時に人たちは12部族をこの時にこの治めるようになるというふうに書いてあります。なのでこれが私たちの教会、私たちというのはその今このロゴス東京だけじゃなくて、まあいろんな教会、そうですね、もうですね、この管理というか責任分担というか、そういう中においてこの神様の家って成り立つっていうイメージですね。これをね、覚えておいてほしいんですよね。で、ペテロ第1の4章にこう書いてます。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。皆さんがそれぞれ与えられた賜物の管理をしていって、奉仕をしていく中で、誰が崇められるって書いてました、今聞いてました神が崇められるようになるんだと、そういうふうに言っています。18節です。さてイエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに、 言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えた。神のキリストです。でこれ午前礼拝でお話ししたところなので、午前礼拝出席されなかった方、参加されなかった方は後でぜひですねビデオあるいは音声を聞いてみてください。イエス様の宣教の働き、この交渉外においての分岐点はここになります。だからこのマラソンあるじゃないですか、ブーって言ってね、でどっかポールがあってでここを回ってこっち来るみたいなね、まさに出発してこのゴールなんですけど、これをポールがここのペテロの告白ですね、神のキリストですと。でここに至るまでイエス様がいろんなことを行われたんですよ。一体誰なのかと、この方は神のキリストなんだということを示すためにイエス様がいろんなことを行われたんです。時には語ってはいけないとまで今しめましたよね。なんでかって言ったら、立法の中に示されている掟がキリストにあって成就した、イエス様にあって成就したんだ。例えば雷病ですよね、サラートですかですね、あれは祭司に見せなさいとかって言われました。で全てのことにおいてこのキリストにあって実現していくんだっていうのを見せようとしたんですよ。そしてキリストだということが分かって、このキリストがこれから人々に捨てられて死なれて三日目によみがえるんだという使命になっていくんですね。ところで、ルカはイエス様が祈っているということを他の福音書には書いてないことを書き記してくれています。18節でイエスが一人で祈っておられた時ですね。でこの重要な場面でイエス様は必ず何かしら祈ってるんです。例えばバプテスマを受けられる時もですね、祈っていたらこの鳩のように聖霊が下ったって他の福音書に書いてないんですよ。でもこの祈ってる姿をやっぱりこのルカはすごく注目したんですよね。それを書き留めてました。つまりは祈りようよ、イエス様が祈られてるんだから、なおさらのこと私たちは大事なことを祈っていくと。でイエス様はここではこのペテロたちにこの信仰告白を引き出したかった。でそこで祈っていたんだと思うんですけども、それで聞いたんですよね。でするとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられたとあります。でこれ非常に重要なことであって、これを言ってしまうと、この先ほどの5000人の給食においてもですね、ヨハネによる福音書を読むとイエス様を王様に担ぎ上げようとしている場面が出てくるんですよ。つまり全く違う意味でメシアにしようとしたんです。物理的に何ていうのかな、この政治的な意味での王様にですね彼らはしようとしていったとか、でそれでヘロデが脅威に感じてですね、このイエスを殺すとか、そういうもうその本当にご自身がなされようとしていたことは仕えられて、父なる神に従われて、そして自分の命をも差し出して、それを私たちの罪のための代価として、そして三日目によみがえることです。でこの目的のためなのに全然違う形で今話してしまったら伝わるわけなんですね。誰にも話さないように強く命じられました。そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、宰相たち、律法学者たちに捨てられ、殺され三日目によみがえらなければならないと語られた。イエスは皆に言われた。誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。 このようにしてキリストであるからこそイエス様がこのしもべとして使えられるでいくんだと、また人々を取りなしていかれるんだと、人々の弱さに仕えていくんだと、最後には自分罪のための身代わりになって死んでいかれる。故に神はこの方を引き上げて全ての名に勝る名を与えられるんだと、まあ、いうことですね。で、私たちがその道を歩むんです。つまり自分を低くするんですですね。その時に邪魔になるのは何ですか？自分を低くするのに邪魔なのは一番敵は自分自身なんですよ。自我なんですよ。自分は王様になりたいですね。けれどもそうではない。だから日々自分の十字架を追いなさい。だから自分自身を失いなさい。で、十字架を追うということは、これはイエス様がよみがえられたように、死んでもよみがえられたように、私たちも同じように、この自分を捨てるということは、自分に死ぬということは、ただ死ぬんではなくてキリストに生きていただくということなんですね。キリストに生きていただくんだから、今度は、この自分ではなくて神が私たちを引き上げてくださるようになるわけなんですね。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいますと。で、28節なんですよ。で、仲介書を見ると、これはどういう意味なのかっていうね、もう長い議論があるんですね。だってまだ神の国来てないのに、イエス様戻ってきてないのにね、ペテロとなんか分かんないけど人たちの中で誰かがお隠れしてね、まだ生きてるのかもしれないって。いやね、これちょっと話がずれちゃって申し訳ないな、やめとこうかイスラム教 のシーア派の中でイマーム格派ってなんです。で、カリフっていうのがいてね、で、そしてその12代のカリフがね、どっか消えちゃったんです。お隠れしてるんですよ、まだ。で、戻ってくるのがマーディーっていうんですけど、まあイスラム教のメシアですよね。で、戻ってくれた、お隠れして戻ってくれたね。だからそういうふうに意味なのかっていうのに感じちゃうんですけど、で、この時に簡単なのは前後関係なんですね。前後関係を見たら、神の国の栄光を8日経って、8日ほどしてって書いてます。ペテロとヨハネとヤコブが見ているわけなんですよ。で、この前段階っていうか、このまだイエス様戻ってこられてないんですけども、その、こういうものなんだっていう実態をですね、前もってイエス様が見せられたわけなんです。私はキリストなんだよと、栄光に輝くキリストで王なんだよと。けれども、その王がエルサレムに行ってこれから最後を迎えるんだっていうね。で、これを明確に示すために彼らを連れていくわけなんです。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登れて、また出てきたね、これ祈るため。で、祈っておられると、その御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムに遂げようとしておられる最後について話していたのであった。マタイとマルコは福音書の中で6日目に山に登ったってありますけども、ルカはですね、8日ほどしてってやるんですね。で、これは簡単です。これらのことを教えてからってありますから、この私は誰だと思いますかって言ってる日も含めてですね、そして8日ほどしてっていうふうなことなんですけども、8というのも意味があるですね。 7というのは完全数、神の数ですね。この7日目に作られたとか、7は非常に多いです。7つの祭りだとかですね、非常に多いですけれども、その次に出てくる8というのは新しい始まりを表します。新しい始まりを。で、カリオの祭りというのがこのユダヤの三大祭りの一つですね。杉越の祭りと五旬節と、そして秋にカリオの祭りがあります。7日間お祝いするんですが、8日目は清めの集会だとこういうんですね。この8日目は新しいという意味が、新しくされているという意味があって、カリオの祭りっていうのは荒野の旅をするんですけども、7日で全てが終わって、8日目はもう約束の地に入っているということを意味してたんですよ。で、ゼカリア書の14章を見ると、神の国の中でイエス様が再臨されて、もう神の国が建てられている中で、カリオの祭りをしている様子が書いてあります、14章に。なので8日目って聞くと、ユダヤ人の中にはそうですね、この後でペテロを見て分かるんですけど、カリオのことを思い出していた可能性があります。でですね、3人を連れてきました。ペテロとヨハネとヤコブです。非常に大事なイエス様が行われた技の、イエス様が行われているところで出てくるんですね。3つあります。1つはヤイロの娘の生き返りです。よみがえりですからね、生き返りは非常に重要です。で、2つ目がこの栄光の姿に変わる変貌ですね。これも大事です。3つ目なんですか？ゲッセマネの園ですね。他の弟子たちも一緒にいるんですが、少しもっと近づけさせてね、ご自身が一人で祈られるんだけど、近いところで祈らせる。すべてとても大事な分岐点であります。あと、承認を必要としていたかもしれません。イエス様はご自分がなされることに対しての承認ですね。そして神の栄光に預かるというので、これイスラエル人がですね、見るときにこう連想するのはシナイ山ですよ。シナイ山の麓のところで神の栄光をこの見たって書いてあるのが、これがね、食事をしたって書いてあるんですよ。食事をして、そこでサファイアを敷いたような神の足とか、透き通った青空の水がこう見えたっていうんだよね。で、そこに3人の、このアロンとナダブとアビフがですね、この3人少し近づいてっていうのが書いてあるんですね。だから、わかります？この福音書だけ読むとですね、もうお話になっちゃうんですけど、大事なのはこれみんなユダヤ人なんですよね。で、旧約聖書あっての福音書なんですよですね。で、これから言うけど、モーセとエリアもそうでしょ、全部そうなんですよ。だからこれ別途に読んじゃダメなんですね。こう彼らの立場に立つとこういうことを思い出すんですよ。で、こう重ね合わせられてるんですよ、ね、で、イエス様の栄光が栄光の姿に変わりました。しもべの姿をイエス様は取っておられました。人間の肉体を取っておられましたが、その本質は神の栄光に輝いているんです。モーセはただ神と顔と顔を合わせて話していただけで輝いていましたけれども、イエス様は内側から輝いておられるわけです。そして時にですね、この神はそういう形で現れた時があります。このダニエル書の10章の中で、この非常に輝いているイエス、主の使いの姿があって、ダニエルがもう死んだように倒れてしまったんですね。で、同じ要望をした存在が黙示録の一章に出てくるんですよ。もうそっくりです。で、そこでは誰かって言ったらイエス様ご自身なんですよ。黙示録の一章に出てくるイエス様見てください。びっくりしますよ。けれども、それが本質なんですね。そしてモーセとエリアが出てくるっていうのもすごいんです。モーセはいわばイスラエルの歴史を始めた人です。民族の歴史は出エジプト記で始まります。 モーセを通してイスラエルがエジプトから脱出して、そして神の民として、神様から宣言されたわけなんです。そしてですね、エリアはイスラエルが最後に主に会う前に立ち直る終わりの時に出てくる預言者なんです。え、ずっと前にも出てきてるじゃん。なんですけど、何度もお話ししているように、この マラキ書ですね、旧約聖書のマラキ書の最後の最後に、この主が来られる恐ろしい日が来る前にエリアをね使わして、そしてエリアによってこのイスラエルが立ち直るっていうね、そして神を受け入れるようにできるんだということで、エリアが最後の方に来てるんですですね。だからどっちも重要な、イスラエルにとってはな、もう本当になければいけない存在です。で、その真ん中にイエス様いるんですよ。つまり分かります？ペテロが告白した、あなたは神のメシアです、キリストです、ということを言ってたんです。でも大事なのはエルサレムの最後について話していたって書いてます。でこれね、漢字がいいんですよね。最後っていうのが後になってないんです。時期の木になってます。そしてギリシャ語ではエクソドン、英語をご存知の方はエクサラスですね。出エジプトと同じそのギリシャ語が使われていて、これからイエス様は脱出されるんだ、そのエルサレムに行かれて十字架にかかって死なれるんですけれども、その肉体から離れて、そして3日目によみがえるっていうところまでをですね、このイエス様はモーセとエリアと共にお語りになっていたわけです。このようにして神のキリストはエルサレムでの最後というのを最も大きな話題としているってことなんです。これはユダヤ人たちの中にはもう全くない概念だったんですね。午前中もお話ししましたが、栄光に輝く力のあるキリスト、そして異邦人の国を粉々に砕いて、そして苦しむ人たち、ユダヤ人を救い出してくださる方としては受け入れていましたけれども、仕えていかれ、取りなしをする祭司として生きられるメシアって言ったらいいですか、キリストですね。そして最後には人の後処理ですね、この罪のための身代わりになって死ぬというところまでのですね、こういうのはもうなかった、全然なかったんです。でも今それを目で見える形でイエス様はこの3人に表したんです。ところがね、32節ですよ。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなくなったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかったと、ペテロらしいなということですけど、と思いますが、この眠くてたまらなかったって結構出てくるんですね。重要な場面になると眠くてたまらなくなっちゃうんですね。ゲッセマネの人もそうですけども。でもこれね、意外に、あれなんですよ。ゼカリア書の4章に、この、ゼカリアが眠くなってる姿があって、で起こされてみたら、この、オリーブの木があって、そしてその前に、この食台があって、メノラがあってですね、そしてこの油が注がれているっていうのを見る。だから神の栄光が来ると眠くなるらしいね。神が何かをされようとすると肉は耐えられなくなって眠くなっちゃうのかもしれない、ね、分かんないですけどね。仲介書にも書いてないし、ただそう想像します。で、目がふっとなって、こうなんか何をすればいいかわからないって、もペテロらしいけどね、ゲセマネソロもそうだけども、ふっと目覚めたら、この捕まえてくる人がやってきてさ、剣持ってバーンってやっちゃうじゃないですか。それと似たように動いてしまった。でこの幕屋って書いてますね。この幕屋っていうのがさっきのカリオの あれを連想してるんじゃないかなと思われる。カリオっていうのはですね、仮に使う作るこの仮住まいですよね。でそれを今でもあのユダヤ人の人たちはあの作るんですよ、ベランダとかに。でそのそれを作ってそこに住んで、そしてあの荒野の旅を思い起こすんですけれども、でこれをモーセのために、エリアのために、イエス様のために作ろうかとこう言ってしまってるんですね。でそれを無視するかのように神が現れます。ペテロがこう言ってるうちに雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなった。すると、雲の中からこういう声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話せなかった。雲が湧き起こりましたね。これモーセの幕屋のときもそうでした。神殿、ソロモンの神殿のときもそうでした。栄光の雲が宮に満ちたとありまして、そしてイエス様が戻ってくるときなんですか？雲に乗ってなんですね。雲に乗って主が来られるときに孫悟空思い出さないでくださいね。そうではなくて、なんか意味があるんですよ。雲って出たらそれは神の栄光なんですよ。そして、その中でこれは私が選んだ子、これに聞けって言ったんです。本当にこの方が神の御子なんですね。選ばれた方って書いてますから、選ばれてるのこれ、チョーズンワンって、これはメシアのことですよ。メシアでキリストであり神の子なんですよ。私の選んだ子なんだ。これに聞け。だからもうすでにイエス様お話になりました。人の子は、売られて見捨てられて三日目によみがえるんだよと。それ自分の十字架を日々追いなさいとか、イエス様お語りになっていたこの言うことを聞けと。けれどもですね、弟子たちの耳は塞がれていたんです。神の国の栄光の真ん中にエルサレムの最後がある、十字架があり、その後のよみがえりがあるわけです。ところがその栄光は分かってるんですけども、彼らはその真ん中に十字架があるということは分からないでいたわけなんです。最も大事なこの一番大事なエキスを持ってなくて、箱を持っていても意味がないんですよね。もう彼らは箱しか受け入れられなかった。それで残念なことに、弟子たちとイエス様はこんなに親しく交わっている彼らの中に意思の齟齬が起こってきた、意思疎通の齟齬が起こってきた。どんどん心がずれてったんです。ずれてって最後は見捨てて、そしてこのペテロ自身がこの人は知らないって3度言うんだ。だから私たちがこれ後半ね、残りの部分も読んでいきますけれども、この方の言うことを聞け、この者の言うことを聞けって、この父からの命令ですね。これを忘れてしまいます。そしてなんか他のもっといろんなことをでこうそっちのことに目を持ってっていきます。でこの道というのは自分を捨てる道ですから、自分を否む道ですから、やっぱり普通にしてたらそうじゃない、自分を肯定する道、自分を捨てないで持ってる道、自分を救う道に入っていっちゃうんですよね。でそれによって、このイエス様の心を失っていってしまうという問題があります。ちなみに、ペテロはですね、ここで、誰にも話さなかったって書いてあるんですよ、この3人が。でペテロは後で話すんですね。この他の人も多分ヨハネも話したと思いますけれども、いつ話したかというと復活の後ですね。でペテロは手紙の中で書いてます。第二の手紙の一章です。でこれを目撃私はしたんですよと。 だから約束の神がイエス様が戻って来られる約束っていうのはもう来ねえよっていうふうに言ってた人がもうすでにあの時代にいたんですね。で、嘲笑ってた人たちがいたんです。気をつけてくださいね。再臨が来ねえよとか遅くなるとかって言ってる人気をつけてください。これね、終わりの日の印ですよ。逆の印、危険な印です。キリスト教会の信条は、主は戻ってこられて生きる者と死にたる者を裁きたまわんっていうね、使徒信条に書いてます。戻ってこられるんです。これがあって救いなんです。神の国なんです。だから私は目撃したよとペテロは言って、そしてそれだけではなくて、より確かな、さらに確かな予言があるって言ってるんですね。で、予言って聞くと、ああこれ危険だって、何言ってんで、3分の2予言ですよ聖書って。3分の2ぐらいもう予言です。私たちは知らされてるんです、神のご計画を。でどうなるのかとして、でその中心がエルサレムの最後で あるんですけども、その神の国っていうのが予言されてるんですね。そしていきますよ、次に山での出来事から一気になんと麓での悪霊との遭遇です。次の日一行が山から降りてくると、大勢の群衆がイエスを迎えた。すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生お願いします、息子を見てやってください。私の一人息子です。ご覧ください、霊がこの子に取り付くと突然叫びます。そして引きつけを起こさせて泡を吹かせ打ちのめして、なかなか離れようとしません。あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは答えられた。ああ不信仰の曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は彼を倒して行きつけを起こさせて、しかし起こさせた。しかしイエスは汚れた霊を叱り、その子を癒して父に渡された。人々は皆神の偉大さに驚嘆したと言ってます。モーセが、先ほどね話戻りますよ、モーセがシナイ山に上がって40日40夜この神様と語ってたんですね。幕屋のこととか聞いたりですね、でこうしてるわけですよ。そして戻ってったら麓で何やってました？イスラエルの民は金の格子を作り、それだけじゃなくて乱れていたって書いてある。この乱れるっていうのはですね、乱交パーティーみたいな性的なものも含まれますですね。もうやってられないよね、この落差で。同じように今不信仰に満ちてたんですよ、戻ってきたら。で悪霊というこの生々しいこの悪の世界の中を見させられているわけなんです。でイエス様一見らしくない、このいつまであなた方と我慢しなければならないのかってこう言われてるんですね。だからちょっとこう堪忍袋が切れたかのようにも見えるお言葉、なんでそこまでなんだか。でこれが何をもって不信仰なのかを考えていきたいと思います。一節二節でイエス様が権威を彼らに与えられました。その権威を用いなかったっていう問題がありますね。権威を用いなかった、行使しなかった。で、なんで行使しなかったのか、ここですね。一人の息子が悪霊に疲れていると訴えてきました。イエス様は高い山のところで、これが私の選んだ子なんだと。ご自身も独り子なんですよ。イエス様はこのようなご自身が人の子が、あるいはこの神の御子がですね、ご自身が苦しみを受けに行かなければいけない。で最後はゲッセマネの園ではもうもだい苦しんでるんですね。イエス様はもう潰れそうになるんですよ。でこれをもう思ってらっしゃった。 その弱さの中にも生きられていく。そしてその弱さを持っている人たちは憐れんでいく。まあ、今までもそうでしたけれども、今までもこの羊飼いのいない羊のように傷んでいるのを見て憐れんに思われて、深く憐れんだ。例えば、一人息子が死んで、このやもめになって、もうどうすればいいかわからないといった、あの、やもめじゃ逆ですね、やもめなのにこの一人息子が死んでしまったと、ね、でどうすればいいかわからなくなった時に深く憐れんだって書いてあるんですよ。その憐れみがあって、そしてイエス様の名によってですよ、悪霊を追い出すべきだったんです。しかし弟子たちの中に自己中心的な思いが入り込んでいたかもしれません。弱い者に対する憐れみが薄くなっていたかもしれない。関心が薄かったかもしれない。だからこの悪霊によって、このなんかうわーってなってて、こう怖くなったとか、なんか大変だなとか、あとはあの他の福音書を読むと、この立法学者と議論していたっていうから、この神学議論が起こってたとか、いろんなことがあって、結局そこにいて苦しんでる子を助けてないんですよね。自分で助ける必要ないですよ。イエス様の名を行使するんです。つまり福音宣教をするんですよ。関わっていくんですよ。イエス様の名を使うんですよ。賜物を、僕たちは賜物を用いていくんですよ。イエス様の名を使って宣教するんですよ。で、これを自己中心的な思いからやってなかったんです。これが不信仰です。で、この不信仰に満ちている時代だと、曲がった時代なんだと。まあ、ある意味で今もそうかもしれません。そしてイエス様を追い出されて、皆が驚嘆したとあります。で、この群衆たちは驚嘆したで終わらせていいんですよ。言ってたらよくないけどね。それはまずいんですけども。驚嘆した。で、でっかいことが行われて、うわー、神様すごい。で、怒んなかったら、ってなって、怒ったら、おー。で、5000人の給食の時で、うわー、この人、神様、あの、王様にしよう、司会者にして、ローマを倒してもらおうとかって。でもイエス様は直後に弟子たちを呼び寄せるんですね。これ見てください。43節の後半ですね。イエスがなさったすべてのことに人々がみんな驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。あなた方はこれらの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように彼らから隠されていたのであった。彼らはこの言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていたと。イエス様は人の手に渡されるご自身のことをおっしゃったんですね。群衆は現象的な、その場限りの反応しかしていない。だからこそ群衆なんですが、今はずっと一緒にいた弟子たちにこのことを知ってほしかったわけですよ。人の手に渡されるんだよって。先ほどは父なる神ご自身がこの者の言うことを聞きなさいとおっしゃったんですよね。でも悲しきかな、弟子たちも群衆と同じように近視眼的になっていた。表面的なところしか見ていなかったという問題があります。これが心を鈍くして隠されていたということなんですね。で、これが私たちの危機でもあります。霊的な危機でもあります。イエス様が行われていること、イエス様が言われていること、で、これをつかみ取らないで、この心がイエス様から離れて表面的なところで動いていってしまうわけですね。で、46節見てください。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。47節、しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのですと、こう言われています。 自己中心的な思いが入ってました。この神のキリストですと、他の人たちは知ってないけど私たちは知ったんだっていう、この誇りがあるんですよね。で、私たちはそのスペシャルグループ、このエリートというか、そういう中にいるんだというふうに思ったわけです。特に3人がですね、上に上がったんですよ。で、戻ってきたんですよ。で、興味深いのはこのマルコの福音書を見てくると、お母さんがね来てね、あのマザコン、あれよ、あのヨハネとヤコブのお母さん来て、そしてサダイ人ウダイ人にしてくださいってこう言っていくっていうのが書いてありますよ。ね、これからヨハネが出てきて、ヨハネがねものすごい生意気っていうか過激なね、ちょっと過激派っぽくなってんだよね。これ、あの次回学びますけれども、火を下しましょうかとか、なんだか全然これサマリア人にとかってね、ユダヤ人過激派ね、それっぽくなっていくんですよ。で、その前に分派が起こるんですよ。でそして残されていた弟子たちもですね、なんであの3人だけがこう行かなきゃいけない、そういう思いも出てきたことでしょう。だからこの目の前でね、もうこうもだい、もうくるくるってこう悪霊に疲れている子を見てもね、もう何もできなかったんですね。で、こういう状態だったんですね。そこでイエス様が子供を連れてきた。これがイエス様の子供心だったんです。イエス様ご自身がこれから一人落として捨てられていくときにですね、この子を受け入れるんだよ、この子を受け入れるってのは一番偉大なんだよって、この子を受け入れるっていうことが、つまりは私を受け入れるっていうことになっていくんだよ、この小さきものを受け入れるっていうのはこのなっていくんだよと。で、これが私の道なんだよ、私の思いなんだよっていう、そういうことなんですね。そしてすごいですよ、これをイエス様言われた直後ですよ、49節。さてヨハネが言った、先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは彼に言われた、やめさせてはなりません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。なんだか分かってないですよね。受け入れなさいって言ってんのに受け入れてないんですよ。分派心ですね、分派の思いです。これも本当に生々しく教会の中にあります。神が豊かに祝福してくださるんです、恵みを与えられるんです。で、神はイエス様は確かに愛されてるんです、イエス様がおられるんです。で、そうなると自分たちの仲間が見ると、いや、これは俺たちの仲間じゃないからダメだよって、お前たちダメなんだよって、やっちゃいけないんだよっていうふうに、何ですか、権力支配の欲望ですねが生まれてきて、セクト化していくんですよ、分派になっていくんですよ。もう早速イエス様にこの小さきものを受け入れなさいって言って、イエス様の名によって悪霊を追い出して私たちに、これ大事ですね、味方を、反対しない人たちはあなた方の味方 で、これね、あなたたちの味方じゃなかったらみんな反対してるんですよっていうふうに取っちゃうんです。私たちはどうですか、もう一回言いますよ、私たちの味方じゃなかったらみんな反対してる、なるね、なりますね。で、イエスも他のところで言いましたよね、弟子だからということで水いっぱいあげたら報いから漏れないって、これだけ広いんですよね。反対してなかったら味方なんですよ。で、これも自分を捨てないとダメです。普通に考えたらやっぱ仲間、悪い意味での仲間意識を持ちます。まあ、もちろん大事です。仲間意識は大事ですね。だけど悪い意味で今やってます。分派の方で。これ普通にしたらそうなっちゃいます。しかし、それを捨てて、イエス様の言われている通り、小さきものを受け入れていく、ということになります。で、次回から先ほど話しましたようにエルサレムに向かう話に入っていきます。そこの背後にある話ですね、つまり十字架を日々背負うという背景の中で、主に弟子とはどうなのか、弟子とはどういうふうに生きていくのかということにね、なんと19章に至るまでねあるんですよ。この9章の最後から、確か19章のね そうそうそうそう、途中までの大きな部分に入ってきます。はい、では